はい、どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第143回放送でございますけれどもですね、昨日が、笹山の定期公演、リビングオンザナイト、40回目の、ライブだったんですけれどもですね、まあ僕は最近というか、まあ僕はスタッフとしてですね、まあ、ライブ中撮影をしたりとか物販させてもらったりとかで、まあ仕事させてもらってるんですけれども、まあその時の服装っていうのを最近ちょっとこう、まあちょっと前からもうちょっと考えようということで、まあ最近はジャケットに、まあ中はそのスタッフティーを着たりとか、まあしてですね、で下はまあそのズボンはまた黒のジーパンではないやつ、ジーパンではないやつを、まあ、履いてまして、で、ちょっと、革靴だったりとかを履いて、まあ、ちょっと、なんて言うんでしょうね、清掃、自分の中での清掃という格好で、その、ライブスタッフやるときは臨むように、まあ、特にその、笹山定期公演という場所においては、そういう風にしようと思ってるんですよ。で、まあ、昨日もですね、まあ、そういう形でちょっと、やらせていただきまして、まあそれとは別にご来場くださった皆様ね、あとユーストリーム配信をご覧いただいた皆様どうもありがとうございましたということで、まあ次回は5月の24日土曜日でございますんで、まあ前売りチケットも今絶賛発売中でございますので、ぜひともということでございますけれどもですね、まあそういうこうなんていうかね、清掃することによってちょっとこう気持ちもやっぱパリッとなるので、まあそういう服装をちょっと心がけているんですけど、まあ今日もね、今ね、まあ別にこれを言わないと絶対にわからないであろうということなんですが、この収録中も今僕ね、ジャケット着てですね、まあいつもこれも別に言わなければわからなかったことであろうことですけど、結構パジャマとかで撮ったりしてる時もあるんですけど、まあやっぱりね、やっぱ収録するにあたって、やっぱりこう皆様に声をお届けするにあたって、やはりそこはパリッとした方がいいんじゃないかという気持ちが働いた、まあ、わけではないんですけど、今ジャケット着てるんですね。で、まあなぜジャケットを着てるかっていうのは、僕ね、まあ先ほどなんですけれども、ちょっと選挙の方にちょっと行ってきまして、ちょうど市長選があったもんですから、市長選の投票日ということで、まあその選挙に行ってきたんですよ。で、まあその選挙に行くときに、なんかわからへんけど、その、ちょっとパリッとした方がいいかなっていう、まあその投票所もなんかその、なんていうか公民館みたいなところでやってるんで、うちのその家から、もうほんまに、エレベーター降りたら徒歩1分2分ぐらいで着くような場所にあるんですよ。だから別に家からそんな大した服装じゃなくても行っても別にそんなに誰とも会わずに、まあ帰宅することは可能なんですけれども、ただなんかその選挙に行くという、まあある種のなんか儀式的なものを感じてるんですかね、ちょっとやっぱこうパリッとしたいなっていう気持ちになって、まあジャケットを着てですね、まあ行ってきて、まあそのままの流れで今収録をしている状態なんですよ。選挙毎回行くと思うんですけど、投票所あるじゃないですか。まあ別にね、そんなに堅苦しい感じも特にないんだけれども、まあ皆さんのね、地域の投票所がわからないけれども、まあ僕のいつも行ってる投票所とか、まあ、小学校だったりとかもしたし、まあ、まあ、今も公民館とかなんで、そんなに堅苦しい、まあ、外観とかも普通の公民館ですよ。で、そこに入っていって、まあ、なんかこう、私服のね、若いお兄ちゃんがバーって座ってて、見せてくださいって言って、はがき見せてくださいって言って、見せて、みたいな投票券に変えて、書いて、入れて終わるというものの、もう、本当にスムーズに行けば、2分ぐらいで終わる、ね。2分もかからへんかもしれへんぐらいのレベルの、市長選やったらまた書くの一人だけやからめっちゃ早いんですけど、まあ、その、なんて言うんでしょうね、投票所、だから公民館入って公民館は普通やけど、その投票はここですよっていうところのあたりからやっぱ空気ちゃうなっていう感じはするんですよ、俺の中で。なんか、 入った瞬間にやっぱりちょっとなんか別にこう投票の受付の人たちは結構私服でラフな格好だったりもしてたりするんですけど、何なんですかね、その中はすごくなんか厳かな空気が流れてるような感じがして、俺もねなんか毎回そうなんですけど、投票所に行ってその住所とか確認しますねみたいな感じで、まあ、券渡して、まあ、確認してもらって、じゃあ次投票券に引き換えてくださいって言って引き換えてもらって、でその投票する場所に行くみたいなの流れの時の歩き方が絶対おかしいんですよ。なんかぎこちないんですよ。なんなんでしょうね、やっぱ緊張するのかな。なんかもうやっぱりね、投票っていうのはやっぱ公正に厳正に行われる場所ということで、自分の中でどこか緊張しているのかもしれないですし、なんか、そういう、なんかみんながそういう空気を作っているのかな、というか、投票というもの自体がそういう空気なのかなっていう、なんか、まあ、全然ね、投票自体は気軽に行けるもんで、なんか、今や期日前投票とかもあって、全然なんかもう誰でも気軽に投票できますよっていうのが結構あるんですけど、でも俺の中ではなんかその投票自体は、とてもなんか、緊張するというか、なんかその一瞬はとてもなんかパリッとした感じというのは、これは何なんだろうかっていうのは思いつつ、だから今日はね、まあ、普段であればその、普段の休日ということであれば、本当にもう、だらけ切った自堕落な生活をですね、まあ、送った上で、パジャマで収録すっか、つって収録して、はいどうもってやってるわけなんですけど、今日はね、その投票行ったっていうこともあって、今もジャケットパリッと着てますんで、もうこのジャケットパリッと着た感じがこれは伝わっているかと言ったら、まあ多分いつも通りだとは思うんですけど、ただまあなんかそういう今は投票に行ってなんかちょっとパリッとした気持ちでやってますということを、まあとりあえずお伝えしときたかったという、まあそれだけの ということでですね、始めていきたいと思います。関西発新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい、というわけで改めましてどうも、新崎でございますということで、新崎インストリーム第143回放送でございますね。ということで始まりましたけれども、番組への感想をいただいておりますので、ちょっと読みたいと思いますということで、こちらはツイッターのハッシュタグ、新崎でいただいた感想でございます。横井さんの声が好きすぎるということで、いただきました。ありがとうございます。もうすごい、なんて言うんでしょうね、このツイッターのその、文字だけの、ね、中で、とてもすごい熱量を感じた。このツイート。ね。横井さんの声がびっくり3つ、声がびっくり4つ、好きすぎるびっくり3つっていう、このね、この、なかなかね、 あんまり、こう、最近見ない熱量ですよ。なんか、とても、清々しく、そして嬉しく思いましたね。なんか、要は、キンスト聞いて、その横井くんの、そのミュージシャン横井圭の、まあ、曲をかけたんです。お便りを、ね、横井くんから直々にもらって、まあ、その時に、まあ、曲をかけたんですけれども、もうそれで、こう、横井さんの声が好きすぎるっていう感想をいただいたのは、まあ、もちろん、横井くんも嬉しいと思います。もう、横井くん、これ聞いてるかな？横井、聞いてるか？こんな感想が来たぜ。横井さんの声が好きすぎるっていう感想来たぜ。聞いてるか、横井。これ何やねん、これ。いや、でもね、ほんまにでも、横井くんもとても多分喜ぶと思うし、本当にこうやって、レスポンスをもらえること、本当嬉しいことなんですけれども、いやー、いいよね、横井くんの声ね。なんかとても、俺も、なんかすごい優しい声というか、包まれるような声が、俺は、好きで、まあ前も言ったけど、やっぱその、彼の根底にある人柄とかもやっぱ出てたりするのかなっていうことも、まあ思ったりはするんですけど、まあ、本当に嬉しい限りでございます。で、まあ今回ですね、まあもちろんこうやって感想をいただいているということは、今回もまあ、しかしたら、まあ、その、タイムラグあるかもしれないけども、聞いてくれるという、ことを、まあ、思いまして、で、改めてですね、横井くんの曲をですね、ちょっともう一回、ちょっとかけてですね、改めて、その、横井さんの声が好きすぎるという、その感想をいただいた横井くんの声をちょっと、皆さんに聞いていただこうかなと思っているわけでございます。ということでですね、じゃあちょっとここで一曲かけたいと思います。で、前、もかけたんですけど、その時ちょっと短い、オンエアというか、だったので、ちょっと今回は、長めにちょっと聴いていただこうかなと思っております。ということで、ここで一曲じゃあ聴いていただきましょう。横井圭の、今現在発売中のシングルでございます。ソフトライトというシングルからですね、その1曲目に収録されている感謝という曲を、聴いていただきたいと思います。それでは、横井圭で感謝、聴いてください。
まだ立ち続けてた古い神社の年老いた桜の木、アスファルトになった路地裏通り、誰かの景色になってた。あなたに守られ愛されていた、帰れない帰りたい日々、返すことのできない感謝で別の人を助けろと言うが、何かできたことがあるはずと思い返すばかり。苦しむことなど満足だと夕暮れ街のざわめき、姿を重ねた幸せな声、見守る優しい笑顔、いつかいつかとあなたへの約束果たせず 帰りたい日々を返すことのできない感謝を無駄なことと思ってるよ。だけど立ち止まって
はい、というわけでですね、現在発売中のシングルソフトライトから、横井系の横井、まあ、その曲あったら面白いけど、横井系の感謝という曲を聴いていただきましたということで、まあ、どうですか？やっぱいい声ですね、うん。で、ちなみに、俺はこの、まあもちろん今現在その発売中でソフトライトというシングル発売中でこれ通販も行っているということですのでまあ詳しくはまた横井くんのですねオフィシャルブログの方を見ていただければ情報も書いておりますけれどもですね通販のなんていうか買い方とかもまあ多分メールを送ってまあそれでまあ連絡してまあその欲しいですっていう風に言ってもらえたら、買える形になってるかと思うんですが、まあ、詳しくはそこを見てほしいんですけれども、このソフトライトっていう、そのシングルの中に、その3曲目に、猫のようにっていう曲が入ってて、で、これはね、いや、俺は、まあ、もちろん感謝という曲も俺はいい曲だなと思うんだけど、実は、横井くんの曲の中では、結構猫のようにっていう曲がすっごい好きで、横井くんが結構僕が横井くんを知った当初から結構猫のようにっていう曲がずっとやってた曲で、で、すごい好きだなっていう、いい曲だなって思ってたんですよ。だから、まあ、今回、まあ、ソフトライトっていうシングルから、感謝、ね、感謝かけてくださいっつって、まあ、感謝の、まあ、音源を、まあ、いただいたわけですよ。まあ、で、まあ、横井くんからも感謝、ね、で、お願いしますって、まあ、言ってくれたんですけど、まあ、俺、猫のようにもこれ聴いてほしいなって思う、そう、猫のようにが俺がめっちゃ好きな曲なんですよ。だからね、まあ、これに関しては、まあ、ぜひとも、シングル、ソフトライト、ちょっと買っていただいて、まあ、猫のように、俺の好きな猫のようにをぜひとも、聞いてもらいたいなと思う。これもすっげえ、いい曲なので、ぜひともということで、まあ、今発売中でございますのでね、まあ、この感謝を聞いて、まあ、いいなと思ったら、ぜひとも、まあ、1枚、お買い求めいただければと思いますので、よろしくお願いします、ということでございまして、横井聞いてるか横井聞いてるか今日も、横井の感謝かけたぜ今までお世話になった恩返しで、みたいな、まだそういう、くだりをね、繰り返すのかって話ですけど、まあ、まあ、ぜひともということでございまして。まあ、そのわけで感想をいただきまして、ありがとうございます。まあ、このようにですね、また、まあ、横井くんの曲を聴いてっていうのもいいですし、まあ、嬉しいことでございますので、ありがたいことでございますが、まあ、他にもですね、まあ、いろいろ、感想、まあ、番組へのご意見ご感想でもいいですし、まあ、普段借りている笹山の楽曲に対する、まあ、感想でもいいですし、まあ、もちろん横井くんの楽曲に対しても感想でもいいですし、まあ、何でも、ご意見ご感想だったりとか、まあ、もちろんその他でもいろいろ、まあ、ね、最近はもう本当に、多分、こいつに相談しても、もう、しょうがないっていう感じになったのか、まあ、お悩みも、まあ、皆さんのお悩みがないのであれば、まあ、それはもう、それに越したことはないんですけど、まあ、もうお悩み等があれば全然ね、送っていただいても OK でございますし、まあ、世の中でストレスが溜まっていることだったりとか、まあ、前にもちょっとうっすらと募集したんですけども、ネガティブなことがあったんだっていうことを、まあ、送っていただいたらそれをポジティブに変換してお返しするという、コーナーを、コーナーというか企画をうっすらと、まあ、今も、 募集中でございますんで、まあ、良ければ、ぜひともそういったものも、送っていただければと思います。ということで、まあ、何でもお待ちしております。すべての宛先は、サイトの方にありますメールフォームから、お便りをいただくか、ツイッターのハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイートしていただくと、まあ、番組の方で取り上げさせていただきますので、どうか、どしどし送ってください。よろしくお願いします。ということで、で、まあ、ここからですね、その、冒頭に言った、その、ジャケットとか、その、着ると、まあ、スーツとかでもいいんですけど、その、そういうのを着ると、とてもバチッとするというか、気持ちがシャキッとするよねっていう話の、まあ、派生というか、まあ、ツイッターで僕のツイッターフォローしていただいてる方だったら、まあ、見てくださったかもしれないんですけど、僕はカバンをですね、最近ちょっと買ってですね、まあ、それが、その、ちょっと、自分の中では、ちょっとありえないぐらいの奮発をして買った、カバンで、まあ、それをですね、やっぱり、昨日とかも、その、昨日の、その、笹山定期公演とかでも、持って行ったんですけど、やっぱり、こういう、ちょっと、まあ、時計とかもそうですね、男だったら、その時計とか、まあ、車とかもそうなのかもしれないけど、まあ、そういう、まあ、車はちょっとちゃうかな。時計とか、まあ、例えばなんだろうね、ネクタイとか、まあ、そういう仕事する人だったらネクタイとかかな。まあ、そういう、なんで、身につけるものとか、その普段持ち歩くものに、その一つ、ちょっとお気に入りのものだったりとか、こだわりのものみたいなものを持っているっていうのは、とても、なんていうか、いいことだな、と思う。たんですよね。なんかやっぱりそれで気持ちがちょっとパリッとなることって結構あるなって思ったんですよ。で、まあそのカバンを買ってですよ。それでまあ俺も、まあ、持ってたらやっぱそれがねすごいこうやっぱそれだけでちょっと気持ちが高揚するというか、うん、なんかとてもね女性とかがこう新しい服とかを買ってルンルンで着るみたいな。そういう新しいカバン買って嬉しいわーいっていう気持ちがすっげーわかるような、気持ちになったんですよ。まあそのカバンっていうのが、なんかその神戸の、ハーバーランドの方にある、その、まあ、店舗としては1店舗しかないのかな。なんかその百貨店とかでその販売、その百貨店のカバン売り場とかで販売してたりするけれども、その、直営の店舗としては1店舗しかなくて、で、そこのカバンを買ったんですけど、まあ、そこのカバン、もともとその、うちの嫁さんがずっとお気に入りでですね、まあ、今でも3つぐらい所有してるんですけれども、まあ、その、要は職人さんが一つ一つ結構手作りで作っているっていうので、まあ、とても作りが良くてですね、結構革製品というか、レザーも使いつつ、その、まあ、海外からその、買い付けしてきた生地とかで、その、を使って、カバンを作ったりとか、まあしてる、その、なんですかね、カバン屋さんでして。そこのカバンは、僕も前からちょっと気にはなってて、で、今回ついに買ったんですけれども、その、とても仕事が細かいというか、で、やっぱりそうやっていいカバンを買うことによって、なんかその、いいカバンとかいい靴とか、まあ、靴もそうですね。靴も本当にここ最近本当にいい靴を履くことって大事だなってとても、ね、見た目は足元からみたいなことをよく言いますけれども、本当にいい靴とかも、やっぱちょっと、やっぱり値段は張るけれども、買ったら、その、ちゃんと修理してくれたりとか、アフターサポートもしっかりしているという上では、まあ、今回のカバンとかも本当にそうで、やっぱり、長いこと使っていただきたいからこそ、そのちゃんと、修理とかもできる限りの対応は、させてもらいますんで、何でも、気軽に持ってきてくださいね、みたいな、感じで言ってくれているんですよね。で、まあそういうとこもすごく、やっぱ長く使えるものとして、やっぱちゃんとちょっといいものを買っとくのはいいんだなと、その、今までは安いものばっかり買ってたけれど、やっぱその、ちょっと、この年になってですね、もうちょっとやっぱいいものを持つっていうことも、ちゃんと知っとかないといけないというか、ちゃんとやっとかないといけないのかなと思って、まあ、買ったんですけど、まあ、そのカバン屋さんですね、僕、その、今回買ったカバンの、前に、 お気に入りのカバンがあったんですけど、まあ、その、言い方悪くすれば、ちょっと因縁があるんですよ、そのカバン屋さんとは。ね。で、そのカバン屋さんっていうのは、その職人さんが一点一点作ってて、その販売する人は、まあ、その、職人さんじゃないけれども、やっぱりね、とてもね、なんですかね、こだわりが、販売員さんもにもこだわりがとてもある、ことで、まあ、前に、そのカバン屋さん行った時に、すっごい気に入ったカバンがあったんですよ。もうこれはちょっと欲しいなっていうカバンがあったんですけど、その時ちょうどやっぱりこう、どうしても、なんていうか、手持ちがなくて、で、やっぱ、本当に安いもんじゃないから、本当にちょっと一大決心を本当にしないと、その買えないっていう感じで、だから、ちょっと今日やめとこうと思って、で、やめて、で、その次の月ぐらいに行ったんですよ。したらそのカバンがなくて、で、その時に、ちょっと先月行った時に、カバン、欲しかったカバンがあったんですよ。それってないんですかって聞いたら、ね、その、こだわりを持ってはる店員さんが、いや、うちは、その、ちょっともうないんですよって話をして、あ、そうなんや、気に入ってたのになって、まあ、言ったら、いや、うちは、その、職人さんが一点一点作ってますよ。だから在庫は、そんな抱えてるわけじゃないから、で、すごい、一点作るのも手間がかかるし、なかなかその同じカバンっていうのを作るっていうことが難しいと。だから、本当に欲しいと思った時に買わないと、そらないですよ、みたいな感じの、もう、なんていうか、別に態度が悪いとかじゃなくて、それに関しては、なんかすごい、そうかっていう、なんか、やっぱり、それだけのものをしっかりちゃんと作っているからこそ、こんなにも、まあ、受け取り方としては、その、ねえ、その受け取り方によっては、ちょっと、なんやねんと思うこともあるし、俺も、って、嘘やんって思ったけど、でも、なんか、そうやって言われることによって、あ、そうやなって。だから、やっぱり本当に欲しいなって思ったら、やっぱそれはちゃんと、とどめとかないと、要は手に入れ、欲しい時にやっぱ買っとかないと、やっぱそうやって、その辺、そんじょそこらの量産しているカバンじゃないんですよ、うちはという。そんなとこと一緒にすんじゃねえよ、みたいな、そういうなんかその、頑固親父のラーメン屋みたいな、そういう気概を、ちょっと感じまして。まあ、頑固親父がやってるラーメン屋は俺行きたいと思わへんけど、でもなんかそういう、で、まあ、それに、まあ、正直、そう言われたことに関しては、ちょっとなんていう、なんやねんと思ったけど、その後ちょっと嫁さんのカバンをちょっと見てたときに、いろいろ話を聞いてたら、やっぱりとてもね、その、店員さん自体も、とてもその、カバンに対してすごく愛情を持ってて、ここの、その、持ち手の部分がこうでこうでとかって、ここの部分は本当に丈夫にできてるんですよとか、このカバンに関してはもうこういう風に、その、何段階に長さが調節できるっていうところもちょっとおすすめですし、みたいな、そういういろんな部分の、その、一つ一つのカバンに対してのおすすめポイントみたいなのが全部頭の中に入ってるから、あ、本当にこの人は多分やっぱ本当にこの店のカバンが好きなんだなって思うし、その職人さんが作るカバンが好きなんだなって思ったから、だからその、さっき言われた、いや、うちはそういう、のとは違うんで、みたいな、そういう量販店とは違って、もう、うちはもうそういう、カバン、そのカバン一つ一つはもう一点一点作ってるわけだから、そんなに在庫抱えてないから、そんな、次行ったらまあ買えるでしょ、みたいな軽い気持ちで来られましても、みたいな。まあ、そう、言い方が悪い。とても俺の言い方が悪いですけど、まあそういう、ニュアンスというか、そういうふうにまあ言われても別に、後々は全然何とも思わなかったんですけど。でもまあその時に、やっぱり、その、じゃあ次は絶対にやっぱ自分がほんまにこれって思ったやつは、買おうと思って、多少無理してでも買おうって心に誓ったんですよ。で、まあその、今回、まあ、行く機会がありまして、で、行って、で、したらですね、ちょっとこう、やっぱりね、行って行って作ってるっていうのもあって、その、で、過去の、その、シリーズ、定番のシリーズみたいなのはもちろんあるけれども、過去の、その、売ってたものとか、その、は、もう当然、なんていうか、 生産ラインとか特にないもんですから、もうどんどん新しいものを作っていってるような状況で、まあ、ちょっと、何ていうか、デザイン的にもちょっと、変わっていたというか、僕が前行った時にもちょっと変わった感じがあって、まあ、ちょっとまあ、もともと結構女性用のカバンをメインに売っている場所だから、あんまり、男性向けみたいなデザインがそんなに多くないんですけど、で、パッて見た時に、あ、全然男性が身につけれるようなもんがあんまないなと思って、で、まあ、ちょっと、まあ、僕も見てたんですけど、あんまないなと思って、ってったんですよね。で、まあ、その店員さん、まあ、その時と同じ店員さんですよ。で、店員さんが、なんか、いいもんありますかみたいな聞かれたんで、で、この人は、もう、かなりやっぱこだわりを持ってて、すごく情熱がある人だなと思ったんで、いや、ちょっと、いや、男性が、持ってもいい感じのカバンみたいなのをちょっと探してたんですけれども、最近ちょっと、その、お店の、なんていうか、コンセプトみたいなのちょっと変わったんですかねみたいな。なんか、こう、カラーリングとかもすごい女性っぽいさがすごく際立ったような気がして、ちょっとこう、まあ前と比べて、まあそのカラーリングはちょっと違うような感じも見受けられて、まあその男性としてはちょっと厳しい感じもするような気もするんですが、みたいなことを、まあ若干言ったんですよ。でしたら、その、要は、ね、職人肌の店員さんの心に火がついてですね。いや、まあ、確かにそのカラーリングっていうのはまあちょっと変わっていたりはするけれども、実際、その、持ってみてくださいと。持って鏡で合わせてみてくださいと。で、それで、まあその、そしたら結構男性にも合うような、カバンにもなっているから、一遍ちょっと合わせてみて、一見合わないと思って、その、カバンだけ、カバン単体見たら、一見合わないであろうと思うカバンも、その、持ってみたら、合いますよ、と。っていう風に言われて、で、まあ、何個かちょっと試してみようと思って、で、まあ、その、試す中に今回のカバンがあったんですよ。で、それで、持ってみたらですよ、なんていうんですかね、自分のそのファッションとかそんなにこう、特に自信があるわけでもないけど、その持った瞬間に、その持って鏡で見た瞬間に、うわ、これめっちゃ、なんていうか言い方がちょっと恥ずかしいけど、イケてるって思ったんですよ。なんかこう、うわ、めっちゃいいやんっていう思って。で、めっちゃいいやんって思ったのと同時に、その、カバン、手持ちのカバンだったんですけど、その持った瞬間のその持ち手の、その気持ちよさ、その革でね、作っている持ち手なんですけど、その普通のカバンの持ち手だと結構俺硬いイメージがあって、そのしっかりやっぱ持ち手って普段持つとこだからしっかり、作っとかなあかんというイメージで結構硬いめの持ち手が多い。くて、男性用のカバンなんかも結構持ち手が硬いっていうパターンが多かったんですけど、そのカバンは、牛革のとても柔らかい、そのカバン、革を使っているから、牛革なんかな？わかんない。忘れたけど、多分牛革だと思うんだけど、その、とても、柔らかくて、もう、持った瞬間にすごい手にすごい馴染んで、もう、なんていうかね、やっぱ手持ちのカバンでずっと持ってるからやっぱしんどくなってくるイメージがあって、できたら斜め掛けにしたいとかがあったんですけど、そのカバンは斜め掛けができないっていうカバンで、だからどうしようかなと思っててんけど、持ってみた瞬間に、うわ、これは、なんていうか、ずっと持っときたくなるぐらい心地いい、その質感があって、うわ、これはいいなと、もう思わず、持ち手めっちゃ気持ちいいっすねってめっちゃ言ってもうたんですよ。店員さんに、いや、これ持ち手めっちゃ気持ちいいっすねって言って、で、あ、そうでしょっていう、これは、その、柔らかいけれどもちゃんと強度があって、その長く使ってもらえるような、その革をちゃんと使ってます、というふうに言われて。で、まあ、俺は、その斜め掛けができないっていうことが、その、ちょっとネックだなっていう話はずっとしてたんやけど、持って鏡で見ているうちに、なんていうか、このカバンに関しては、その斜め掛けをするということが合わないって思ったんですよ。なんか、いや、もちろんその、使用上というか、その、まあ、便利な上ではその斜め掛けっていうのも大事かもしれないけれども、その斜め掛けの金具がついていることだったりとか、デザイン的に。あとその、 手で持った時のシルエットとかがめちゃくちゃいいことも考えると、このカバンに関してはその、確かに不便かもしれないけれども、斜め掛けをするという機能自体はもういらないと。あ、そう。俺はもう斜め掛けがしたい派だったから、斜め掛けのカバンをとにかく欲しいと、斜め掛けもできるカバンが欲しいと思ってたから、その斜め掛けの機能がないものに関して排除してたんだけれども、そういう考えを持ってる俺が、その、斜め掛けはもうこのカバンに関してはいらないと。もう、だから例えば金具がついてたらそれはもう外していただいて OK ですぐらい思うぐらい、まあ、その、斜め掛けはもうこれ絶対いらないですね。これ、こんなカバンに関してはっていう、その絶対的な自信をですね、持った、お前は店員かと。でも、まずそんぐらい、あ、だからこれは斜め掛けできないっていうことなんですねっていう、そのデザインとかそういう、なんていうか、持った時の、その、なんていうか、立ち姿とかも含めて、これはほんまに手持ちをするべきカバンなんだなっていう、デザインなんだなっていうので、まあ、とてもその、惚れ込みまして、で、まあ、ちょっと、ほんまに閉店時間が過ぎてて、それでも迷ってたとこがあったんですけど、でも、もうやっぱり、前回のこともあるから、その、これで、ちょっと考えますね、つって、帰ったら、もう絶対次来た時はもう絶対ないと思うので、買っとこうと思って、ちょっともう、本来であれば、それの予算的には、半分以下という、半分以下というか3分の1以下というか、そんぐらいの値段のカバンを探してたんですけど、ちょっと、奮発してですね、ちょっと買うことにしたわけですよ。ほんでまあ、今ね、買って、その、置いてるんですけども、まあ、まあ、ちょこちょこね、そのライブとか持って行ったりとか、まあ、今日も選挙行くときにね、もうわざわざ、カバンを持って行ったりはしましたけど、特にね、そんな、男だからあんまり入れるもんはないんだけれどもね、まあ、気に入って持ってるんですけど、その、なんかこういうカバンとか、ほんまにお気に入りのもん持ったときって、家でもちょっとしたときにちょっと持ちたくなったりとか、なんか、買って帰ってきた直後とかも、なんかすごい、もう、パジャマとかやのに、なんか普通に持って、何も入れてないけど持って、なんかこう、リビングを歩いてみたりとか、そういうなんか、ウキウキしたというか、なんか、うわぁ、これテンション上がるわぁ、みたいな感じの、まあ、そういうカバンに巡り合いまして、本当なんていうんですかね、やっぱり、こう、いいものを買うっていうのは、やっぱ大事だなぁって、本当に改めて思いました。まあそれはもちろんお金がかかることでもあるし、でもやっぱり長く使っていけたりとか、そのボロボロになっても、その、それにまあ味が出てくるね、その愛情を持っていれば味が出てくるという上では、やっぱりこう、まあちょっと多少その無理はしてもいいものを買うっていうのは大事だなって本当に思いましたね。ということで、まあ最近ちょっとこう春めいてきた中で、まあ、ね、こう、仕事とかも、まあ、忙しいとかも、まあ、いろいろあるけれども、なんかそういう、一点ちょっと、こう、お気に入りのアイテムを持つことで、とてもなんかこう、ウキウキな気分になれるな、っていうのを、ちょっと、まあ、お話ししたかったんですね。っていうことで、まあ、まあ多分ね、こういう話をしだしたのも多分ジャケットを着てるせいやと思うんですけど、俺が多分ジャケットを着ているから、まあこういう、ちょっとなんていうの、カバンについて喋ってみるみたいな、そういう感じになっちゃったかなっていう、まあ全部はジャケットのせいだなって思いますけど、ということで、まあご清聴ありがとうございましたということで、シンザキンストリームエンディングでございますということでですね、まあまあまあ別に特にもうエンディングで言うことはないですけれども、改めて、マシンザキンストリームでは皆様からのお便り、募集しております。お待ちしております。番組へのご意見ご感想、はたまたまあ、番組中で使用した楽曲だったりとか、僕がおすすめさせてもらった商品だったりとか、まあいろいろ、まあそういうものを、まあの感想だったりとか、あとははたまたまあ、世間話的な、まあ、ちょっと聞いてよ的な感じのね、皆さんちょっと聞いてよみたいな感じの、まあ、午後は丸々的なやつでもいいですし、あとはその、お悩みとかでもいいですし、まあ、そういった類のものを何でもお待ちしております。すべての宛先は、新崎ストリームの、 オフィシャルサイト、シーサーブログの方で、サイトをやってます。そちらの方からメールフォームをですね、選択していただきまして、メールフォームの方を開けていただきまして、そちらにメッセージを書いて送っていただくか、もしくはツイッターで、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN、ハッシュタグ新座金をつけて、ツイートしていただければ、まあ、番組の方でお読みさせていただきますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。ということで、補足事項ですけど、まあ、こうやって今ジャケットを着てバシッとやってますよって言ってますけど、まあ、花粉症の影響でですね、また花粉症の話かということですけれども、まあ、最後に一言だけ言いたいんですけども、今鼻水は垂れ流しですよ。いや、やっぱこう収録中やから鼻噛む、わけにもいかないって言いつつ、まあ、LOT とかでは、鼻噛んだりはしてましたけど、収録した時は。別にだからその鼻噛んでもいいっちゃいいんだけど、なんかこう一人で鼻を噛むと、なんかもうその瞬間もう鼻噛む音だけになっちゃうっていうのもあって、まあ別にカットすりゃいいんだけれども、まあそのカットするのもまあめんどくせえっつってカットしないこともあるから、とりあえずまあ今鼻を垂れ流しながら放送しているという、この間抜け感、これを皆様のそのお茶の間でその動画として配信したのであれば、これがニコニコ生放送であれば、完全に俺は今ジャケットを着た鼻垂れ小僧の絵面ですけれども、まあ、ちょっと早々に終わって鼻を噛みたいと思いますんで、ちょっとここらで、ここいらで終わりたいと思います。ということで、新座金ストリーム第143回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様、どうもありがとうございました。というわけで、それではまた、第144回放送にお会いいたしましょう。皆様、お元気で、お元気でつって、また来週にお会いしますけれどもですね。ということで、まあ、お便り何でもお待ちしております。どしどし送ってください。よろしくお願いします。ということでございまして、それでは、さよなら、にしーしー。
各種揃えて準備は万端です。つながってゆきましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム、見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ、足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことを、いつしか僕ら手放せなくなる。バンジーグレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー、すぐにお返事ください。思い出したくはないの、忘れてしまいたくもないなどと、わけのわからぬ結末、そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものが、いつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずに、いつしか僕ら手と手をつないで。